何か法というものがあってありがたいものがあると思っておるならばだ、たとえそういうものがあるとしてもだ、我は如無如けと説く、そういうありがたいものは夢のごとく幻のごとく、いつかは消えてなくなるものである、いつかはなくなるものである、ありがたくてありがたくて夜も寝れんというようなご信心はいつかは覚める時がある、夢を見るようなもの、他の世界にあるものをありがたくてありがたくてと拝んでいくのは夢を見るようなもの、幻のようなもの、いつかは消えてなくなる、本来何にもないという、何にも思うことのないという心はできたでもないから、なくなることもない、消える時がない、そこが分かることが仏法が分かるということで、三蔵が諸説皆是ない、臨在の説法というものは、臨在の説くところはただそれだけだ、何度言うても言葉を変えて言うだけで、ただここだけじゃ、三蔵が諸説皆是なりだ、道路即根目前古名歴歴時に聞く者この人諸所滞らず実法に通貫し三階に自在なり、道路とまたみんなは呼びかけて、皆さんじゃ即根目前古名歴歴歴歴時に聞く者、今そこで即今目前だ、今そこでみんなが臨在の話を聞いておられるが、古名だ、一人一人が、一人一人が別々の仏性を持って、一人一人がはっきりとして臨在の話が耳に入る、臨在の話が耳に入るのは心の中に思い事がないからである、心の中が詰まっておらんから、心が空だから臨在の話が耳に入るので、その今臨在の話を聞いて心の中が何にもないとわかるならばだ、そいつが、それが仏性じゃ、それが仏じゃ、その何にもないやつが、その何にもないやつがこの人を諸所滞らずだ、その何にもない心がどこへ行っても滞りなく動いていくじゃないかと、十方世界に通貫し三界に自在なりだ、太陽を見ようと思えば太陽が見えるじゃない、月を見ようとすれば月が見える、十方世界に通貫するだ、ここによってロンドンのことを考えることもできれば、座ったままで東京で仕事することもできる、十方に通貫する、三階に自在なりだ、どこへでもこの心というやつは働いていくことができるのである、信玄無法だ、満目星座、十方世界が我がものじゃと、十方世界が我が世界じゃと、どこへでも自分の心が通貫していくのであると、一切の一切教の差別に入れども遺憾することはたわずだ、その心がこの差別の 現象の世界の中へどこへでも入っていく。しかも悲観することはたわず、その心、その差別の世界に虜になることが悲観するなり、囚われることが悲観で、一切今日の差別に入れども悲観することはたわずだ。一節なの間に北海に通り、仏に会うては仏を説き、祖に会うては祖を説き、羅漢に会うては羅漢を説き、ガキに会うてはガキを説き、一切諸に向かって国土に有利し、諸情を狂化し、未だかつて一年を離れず。心というやつは形のないもの、何にもないもの。その何にもない心が、この世界の中を自由自在に、縦横無尽に働いて、どこにもとどまらない。何者にも縛られない。そういう自由が一つわからねばならない。一刹那の間に北海に通りた。あらゆる世界の中に心が、入っていくのである。仏に会うては仏を説き、仏に会うてはというのは、仏をもってどすべきものに会えばということで、大い仏心徳道者だ、即言仏心に説法だ、仏をもって再度すべきものに会えば、すなわち仏を説いて聞かすので、祖師をもって再度すべきものに会えば、すなわち総徳まで。羅漢に会えば羅漢を解き、ガキに会えばガキを解く。一切諸に向かって国土に有利し、使用を狂化し、いまだかつて一年を離れずだ。毎日面接する一人一人が皆違うのである。一人一人の求めるものが違うのである。個性が違うのである。その一人一人の相手によって自由自在に法を説いて修行再度をしていく。一切諸に向かって国土に有利し、修行を強化した。あらゆる世界に遊び、あらゆる社会に飛び込んで、市場を強化していかねばならん。観音さんは33に身を分けてと示されてあるが、33は100を3で割ると33だ。コンマ3333いくらでも続くので、キリがないということが33神というか、無限という方で、国土に有利し、市場を強化し、いまだかつて一年を離れず、この複雑な社会へ飛び込んで、種々雑多な人間に面接して、その人その人に応じた法を説いて、そうして修行を強化していくけれども、こちらの心はたった一つだという、無心ということに過ぎない。相手が無限であるから、無限の法を説くけれども、こちらの心は一つしかない。無という心、無心という心。未だかつて一年を離れず、無心という一年を離れておらんだで。仏性を離れておらんだ。仏性を離れておらんから自由自在に修行再度ができるので。随所に症状が、 随所に症状にして光十方に通り万望一如なりだ。どこへ行っても心は症状である、無である。複雑な社会へ飛び込んで雑多な人に触れて、その人その人に適する説法をしてみんなを救っていくが、こちらの心は一つだけで何にもないな、無で。一乗寺の宮本武蔵の果たし合いではないが、一本松を後ろに取って来るやつ来るやつを殺していけば、何人来ても一人と同じこと、敵は一人と同じことじゃ。大勢だと思うというと心が乱れんならんが、出てくるやつ一人一人片付けていけば敵は一人だと。こちらの刀も一本、一本の刀で何百人でも殺していける。無心という一つの心、何にも思うことのないという一つの心が何万人の人でも救っていけるの。随所に症状にして光十方に通り万望一如なり。心はいつでも症状無垢で十方世界に通達して、しかも万望一如ない、何を見ても同じことだ、平等承知だ。万望一如ない、金持ちが来ても貧乏人が来ても同じことじゃ。総理大臣が来てもバタ屋のおっさんが来ても同じことじゃ。男が来ても女が来ても年寄りが来ても子供が来ても同じことじゃ。こちらの心が無であれば万望一如ない、何者が出てきても同じことだよ。そういう境地を一つ味わうことにはいかん。幸せだからと言うて喜ぶことでもない、災難だからと言うて悩むことでもない、褒められたからと言うて嬉しいでもない、悪く言われたからと言うて腹が立つでもない、万望一如ない。生まれたからと言うて喜ぶでもない、死ぬからと言うて悲しむでもない、万望一如ない。すべては鏡に映った現象に過ぎんの。映った現象のために鏡はちょっとも変わりゃせ。美人を映したからというて鏡がどうということはない。醜い人を映したからというて鏡がどうということはない。同じこと。火に行っても焼けず、水に行っても溺れずとはそのことで。写真機のレンズは火事を映したって焦げりゃせん。大水を映したからと言うてレンズは流れりゃせん。万望一如ない。こちらの心がいつも無であれば、どういう大問題が出てきたと言うて心配することもなければ、どんな恐ろしいものが出てきたからと言うて驚くことでも、万望一如ない。ドール大丈夫じ、まさに今日まさに知る本来無事なることをだ。ドール大丈夫じだ、大丈夫だ、男一匹だ。何も男に限ったこともあるが、叙情部という言葉もある。孟子という本に、風紀も陰するあたわず、貧賤も映すあたわず、 イブも屈するあたわずこれの大丈夫というと書いてある。大丈夫、男一匹。男というものはだ、どんなに身分ができても、どんなに金ができてもおごらん。風紀になったからというて調子に乗っておごることはない。風紀も因することはたわず、総理大臣になったからというて人間が違ったようにうぬぼれりゃせん。風紀も因することはたわず、貧賤も移すことはたわず、どんなに貧乏になって落ちぶれてもちょっとも苦にせんて。身分ができてもおごらず、どんなに落ちぶれてもひがまず、いぶも屈することはたわず、どんな権力を持って圧迫されても決して譲らない。権力には譲らない。こういう人間を大丈夫というのだ、男一匹というのだ。風紀も因するあたわず、貧賤も移すあたわず、イブも屈するあたわず、これの大丈夫というのだ。仏教の言葉で言うたならば、菩提薩多摩訶薩多、菩薩である。ドール大乗無事、今日まさに知る本来無事なることをだ。どうじゃ、本来何にも気にすることはないじゃないか、何にも心配なことはないじゃないか。本来無事だ、このままでいいじゃねえか。無事これ気に入んだ。時節を経ずだ、即今ただいまそう徹底せないか。大丈夫時、今日まさに知る本来無事なることはだ。世界の動きなぞというものはだ、アリがすり鉢の周りを回っとるようなものだ。問題じゃないと。今日まさに知る本来無事なるから、ただ汝が心不自由なるがために年々ちぐし神戸を捨てて、神戸を求め自ら病むことはだわずだ。ただ汝が心不自由なるがために自信がないからだ。自己の仏性に自信がないから、自己の人格に自信がないから、本来無ということに徹せんから、年々ちぐして神戸を捨てて、神戸をまた自分の頭を忘れて、頭のあることを忘れて、よそへ行って自分の頭を探すようなものだ。縁にあたったの話だ。鏡の裏を見て、さあ大変だ、ゆうべ寝てるうちに首を盗まれた。どなたか私の首をご存じないか、どなたか私の首を拾った方はありませんかと言うて騒ぐようなものだ。このバカ野郎と言って頭殴られたら、ああ、あったあった。自分の頭を忘れて自分の頭を探すようなもの、頭が頭を探すようなもの。百条禅師にいかなるかこれ仏と尋ねたら、百条は牛に乗って牛を求むという。牛に乗って牛を求めるようなもの、メガネをかけてメガネを探すようなものじゃ、靴履いて靴を探すようなものじゃ、探しておるその心が仏じゃとわからんかて、その自信がないから、年々ちぐして神戸を捨てて、神戸を求む、求め自ら病むことはたわず、いつまでたっても 外の世界に仏を求めておったらきりのないことである。いつまで迷うても尽きる時はないのである。自信がないから。円頓菩薩のごときは北海に行って妙源寺浄土の内に向かって盆を糸衣装を願う格のごときの類い死者いまだ呆然。戦場の真あり禅宗の権下のごときんはまた叱らずだ。直にこれ言根すなわち自説なしだ。円頓の菩薩というのは教習の菩薩だ。52位の段階を経て修行をして悟りを開いて仏になるという教僧の学問の上に示されておる菩薩である。そういう教習の菩薩、他宗でいう菩薩型というものは北海に行って妙源寺浄土のうちに向かって盆を糸衣装を願う。なんでも凡夫が嫌で早く仏になりたい、煩悩が嫌で早く菩提を求めたい、生き死にが嫌で早く涅槃が欲しい、そういう考えで皆北海に行って修行をしていくのであるが、格のごときの類死者いまだ呆然ず、こういう連中は売るとか失うとかいう対立の念が離れんだ、分別が取れんだ。戦場の真あり仏は清らかなもので、凡夫は汚いものだという、そういう観念が取れんだ。禅宗の権下のごときんばまた叱らずだ。禅宗はそうじゃない、直にこれ言根さらに自説なしだ。生まれ変わり死に変わって仏になるなぞというのんきなことは言わん。即今ただいま自分の心は鏡のごとく無だと分かればそのまま仏じゃないか、そのまま成仏じゃない。三蔵が摂取みなこれ一語の薬兵や一す、世間の修行というもの、よその宗教というもの、他宗の教えというものはだ、病人に薬を与えるようなもので、病気は治ったが薬毒が後に残る、副作用が残る、みなそれだ。病気は治ったけれども後にその薬の副作用が残って相変わらず病人だと、それだ。念仏を唱えれば成仏すると言われると、なるほど、念仏のために煩悩は忘れたか知らんが、今度は念仏が病になる。神様に救われて天国へ行く、そう信じて悩みは救われたかしらんが、神様というやつが心の中のしこりになる、みなそれだ。三蔵が摂取みなぜない、みなこれ一語の薬兵愛実臨在はだ、病気も取ると同時にその副作用も取っちまう、薬も取っちまう、これが臨在の療法だ。なぜかなら病気なぞというものは本来ないと分かれば薬飲む必要ない、薬もいらなければ病気もない、更迭するのが臨在の説法や。そうに実法なし、神様がありがたいの、念仏がありがたいの、いや題目を唱えんならん、いや法華経がありがたいの、そんなありがたいものは何にもない、何にもいらん。悩みが取れ煩悩は取れたか知らんが、後にありがたいものが残ったらそれは薬の副作用と同じこと、そんなありがたいものも臨在はいらん。もし格のごとく見得せばこれ真の出家なり、そうわかるのが本当の出家というものだ。 三階の家を出るの。頭をすって親の家を出るのも一つの出家だが、もう一つ悟りを開いてこの体の束縛から、煩悩の束縛から下脱するのも一つの出家だが、この三階の外に出ることができるのが真実の出家である。仏の世界からも頭すって出てくない。仏の家からも出家をしていく。これが本当の出家というもの。日々に満了の黄金を称賛、そういう立派な悟りの開けた男があったら、毎日百万両ほどの贅沢な日暮らしをしても罰はかぶらんという。日々に満了の黄金を称賛だ。文化勲章をもらったり文化功労者になるというと年金50万円くれるそうだ。人間国宝もそうだ。文化勲章や無形文化財になったら年に50万円政府が金くれる。岡清という貧乏学者が喜んだ。これでまあアルバイトせんでもいいわ。国家がそういう功労者はただ食っていけるような少ないけれども最低生活食えるだけの補助をしていくという。功労者だけ、無形文化財だけ、本当に悟りの開けたような人があるならば、国家が毎日100万両食わしても罰はかぶらんと。そのぐらいな人物が国家にあることが、それが本当の無形文化財だ。文化勲章どころじゃないと、国宝だ。もし格のごとく見得せば、これ真の出家、日に満了の黄金を称賛、相対を徹底するような大丈夫があるならば、しっかりした男があるならばだ、頭はすらんでもそのまま出家じゃ。どんな贅沢をしても誰も何とも言わせ、ガチャカブラ。ドール主人に処方の老子に面門を陰破せられて、我善を下し道を下しということなかれた。どうぞみんな処方の老子に面門を陰破せられて、そこらの公安の安売りをする老子方についてだ、騙されて面門を陰破されというのは、面の皮をひんむかれてということだ。満着されてだ。やれわしは公安が通ったな、やわしは善が分かったな、いやわしは陰火をもらうたの、そんなことは言うてもらうまいと。弁剣がに似たるもみなこれぞ地獄の業なりと、何本まいこと善を語り法を語っても、みなこれぞ地獄の業なり、ことごとく地獄行きの業を積んどるようなものだ。もしこれ心象の学道人ならば、世間の戸賀を求めず、石球に心象の権威を求めんことを要す。真実道を求めていく心象の道人ならば、心象の学道人ならばだ、世間の戸賀を求めずだ。世間のことはどうでもよろしいと、人の噂や批評などはせいでもよろしいと、今の仏教界がどうだ、今の政界がどうだ、世間のことはどうでもいいと。石球に心象の権威を求めんことを要す。何でも正しい真実の人生観をまずつかむということ、真実の自己を自覚するということが大切じゃ。人材が言う心象の権威とは何か、何にも思うことのないというのが心象の権威じゃ。 本来無一物と徹すること、無臭無所無毒無質、修行をせいでもちゃんと備わっておる。悟りを開くということもいらん。売ることもなければ失うこともない。どういう問題が起こっても身尻動きもせん、そう徹底するのが心象の権下というものです。もし心象の権下に達せば、遠妙にしてまさに初めて両筆せんと、そういう見解が心の中に開けたならばだ、求むべき仏もなく、どすべき衆生もないと、各念無償だ、かられっとして一点の誇りもないと、そういう心境が開けたならば、遠妙にしてまさに初めて了然、もう修行はいらんじゃない、求めるものは何にもないじゃない、そのままが天国だ、そのままが浄土だ、そのままが仏だ、大事良質だ、そのままが人生の終点じゃ。弱滅厳然するゆえに登場、すなわち蓮華国、この身すなわち仏なりじゃないかと、実に親切に、今日聞いても新鮮だ、臨済の説法は実に新鮮だ、生き生きとして新しい、まことにありがたい説法で、はい。
と、いかなるかこれ心象の権下、しわく難事一切凡に入り、小に入り、善に入り、上に入り、諸仏の国土に入り、弥勒の楼閣に入り、ブルシャな北海に入り、一定諸所に皆国土を現じて成就へ空す、仏世に入れて大法輪を展示帰って涅槃にいる、巨来の僧帽あることを見ず、その生じを求むるについに深徳なり、すなわち無償北海に入り、諸所に国土に有利し、寄贈世界に行ってことごとく諸法の空想にして皆実法なきを見る。ただ長坊無恵の同人のみあり、これ諸仏の母なり、故に仏は無恵より生ず、もし無恵を悟れば仏もまた無徳なり、もし格の無徳見徳せば、これ心象の権下なり、格人行絶ずして、妙苦を妙苦に修するがために他の凡生の名の名にさえらる、故にその道元を抑えて分妙なることを得ず、ただ十二分教のごと金馬皆これ表見の説なり、学者へせずして、すなわち表見文句の上に向かって行商ず、皆これへいして因果に落在す、まだ三害の生じを免れず、何時もし生じ居住脱弱自由なることを縁と欲せば、即根長坊邸の人を指揮せよ、無行無相無根無本無住者にして活発パッチなりこれ万種に応じて施設す、遊女ただこれ無償なり、故に脈弱すればうたた遠く、これを求むればうたた背く、これを合して秘密となす、何時、この無限の万数を忍弱することなかれ、一番中間、すなわち無常に消す、 何時この世界の内に向かってこの何者を求めて下脱となさん、一句の藩を脈手して吉祀勢を補い時を過ごして、しばらく知識を法人せんことを要せよ。陰順として楽を追うことなかれ、行員惜しむべし年々無常なり。さなる時は治水家風をこうむり、さいなる時は生じう異滅の思想の諸筆をこうむる。ドル根治しばらく死し、無双の今日を死守して、今日に敗北せらるることを免れんことを要した。と、いかなるかこれ、心象の権下だ。心象の権下ということを、繰り返しやかましく言われるのである。正しい人生観というか、世界観というか、まっすぐな心の在り方、そういうものが大切であるという。いかなるかこれ心象の権下で、正しい、ものの考え方、世界の見方、人生の在り方、それは一体どういうことであるか。何時一歳盆に入り、小に入り、千に入り、幼に入り、諸仏の国土に入り、弥勒の楼閣に入り、ビルシャナ北海に入り、諸々に皆国土を現じて成就エクースタ。そこで正しい世界観というのであるが、世界を眺めるというと、そこに凡夫の世界もあれば、仏の世界もあれば、汚れた世界もあれば、清浄な世界もある。三世諸仏の国がそれぞれ、羅列してある。あるいは華厳経にあるような善財童子が訪ねていったという弥勒の世界もあるわけである。弥勒の楼閣、善財童子が弥勒の楼閣を訪ねていったけれど、どうしても門が開かなかった。弥勒菩薩が出てきてパチリッと指を鳴らされたら門が開いたて、そういう話があるが、そういう弥勒の楼閣、あるいはビルシャナ北海、ビルシャナ仏は大日如来発心仏であるが、そういう発心仏の世界、あらゆる世界が客観の世界にあるがだ。そういうものを我々が認めるのは、我々の心がそこへ行くからである。心が行かなかったらば、そういう世界を認めることはできんわけで、我々は花があり、もみじがあると、こう見ておる。もみじは赤く照っておる、サザンカは桃色に咲いておる、菊は黄色く咲いておる。そう見ていくけれども、それは我々が見るからそう見えるのであって、もみじそのものがどういうものであるか、菊の花そのものがどんなものであるか、その実態というものは分かるものじゃない。科学的に顕微鏡で見たら原子の集まりに過ぎんのに、これを赤いとか桃色だとか黄色だとか綺麗だとか汚いとか見るのは、我々の心がそれを見ていくのである。心が見ると見られるものとが一つになって、そこに世界というものが出てくるのである。ということは、
我々がもみじを見るときにはもみじが自分になり、花を見るときには花が自分になり、元町を通れば元町が自分になり、大丸へ行けば大丸が自分になる。そう自分の世界と見ていくのが心象の権威でなければ、一切凡に入り小に入り千に入り上に入り、仏に会えば仏となり、凡夫に会えば凡夫となる。地獄へ行けば地獄になり、浄土へ行けば浄土になる。諸仏の国土に入り、弥勒の楼閣に入り、ビルシャな北海に入り、どこへでも入って行って、そこで皆国土を現じて成就へ空す。そこに世界というものが展開してくるので、自分の世界がそこに展開をしてくるので、大丸へ行けば大丸が自分になって、一階一階の陳列所があって、そこにお客さんがたくさん来て売ったり買ったりをしておる。そういう世界がそこに出てくる。諸所に皆国土を現じて成就へ空す。あらゆる世界がそこに展開をして動いて出てくるのである。仏世に入れて大法輪を展示帰って涅槃にいる如来の相貌あることを見ずた。お釈迦様がこの世の中へお出ましになって四十九年の間大法輪を展示られて、修行再度を遊ばされ、そうして最後には涅槃に入られたと。しかしお釈迦様には如来の相貌あることなし、お釈迦様は来たという意識もなければ、去るという意識もお釈迦様にはないので、如来の相貌あることなし。お釈迦様の心中は涅槃の境地におられるのである。永遠の世界におられるのであるから、出てきたというてもフライの層にしてきたったので、去るというても不幸の層にして去るので、形の上ではなるほどお釈迦様がお生まれになってご修行になって説法されてお隠れになったようだが、お釈迦様の胸中には如来の相貌あることを見ず、お釈迦様がお生まれになったの、お隠れになったのということは本来ないのである。その生じを求むるについに不可得なり、仏の世界というものは永遠の世界である。永遠の世界が仏の本体である。80年の一生謎というものはほんのこれは遊びである。ちょっと来てちょっと帰られた、来てきたとも思わず、法を解いて解いたとも思わず、去って去ったとも思われない。いつも永遠の境地におられるので、そういう心境が我々の毎日の生活でなければならん。すなわち無性北海に入り、諸所に国土に有利し、化造世界に行ってことごとく諸法の空想にして皆実法なきことを見る。無性北海、無性北海というのは不生不滅の世界ということで、不生不滅の世界、つまり仏性の世界。お釈迦様は仏性の世界をにおられるのである。仏性の世界がお釈迦様の成就の場所である。盤経禅師のいわゆる不生の仏心、不生の仏心というところにおられるのだから、毎日の生活は諸所に国土に有利し、 毎日の日暮らしはそこから遊びに出てくるのに。不肖の仏心に従して我々も毎日の生活をしていくのだから、毎日の日暮らしが国土に有利する。京都へ行けば京都という世界がそこに出てくる。大阪へ行けば大阪が出てくる。こちらは不肖の世界におってそこに遊んでおるの。決して相手の世界にとらわれない、こだわらない、遊びに過ぎ。化蔵世界に行ってことごとく諸法の空想にしてみな実法なきを見る。化蔵世界も蓮華蔵世界ということで、これも発心の世界だから、仏心の世界、仏性の世界。仏は仏性の世界におられて、そうして世界を眺められると、諸法の空想にしてみな実法なきことを見るだ。税商法空想だ。この諸法は空想にして風生風滅風空風情と般若心経には歌ってあるが、この世界の真羅万象すべての存在は空という姿においてあるのである。実法はないのである。永遠なものは一つもない。実在というものは一つもないのだ。不肖の仏心というところにおられるから、この世界は実在でないと見ていかれるのだから、毎日の生活が遊びであり、来たって来たったそうもなく、去って去ったそうもなく、その生死を求むるについに不可得である。生き死にということははるかに超えておられる。我が車輪に生死なして。そこで、真実あるものは何かと言うたら、ただ眺望無恵の道人の宮に、これ諸仏の母なりだ。今そこで話を聞いておる。形もない、姿もない。男でもない、女でもない。金持ちでもなければ貧乏でもない。何者にも頼らない、そういう道人だ。道人というのは臨済の言う無為の信人だ、仏性だ。今そこで話を聞いておる仏性、こいつだけが実在だという、これ諸仏の母なりだ。般若は諸仏の母なりという言葉があるが、仏性が諸仏の母である。仏はそこから生まれてくるのである。その仏性というものがはっきりわかるならば、無為の道人がわかるならば、それが仏である。それが仏である。故に仏は無為より生ず。無為ということは要するに無自がわかるということ。無自がわかるということが諸仏の母で、仏はその無自から出てくる。仏は無為より生ずる。もし無為を悟れば仏もまた無徳ない。真実無自がわかるならば、真実無自に徹するならば、仏というものももう得るということはないので、仏もないので。無自から仏が出てくるというが、本当に無が分かったらその仏もないので。もし格のごとく見得せば、これ心性の権限なりだ。そうわかるのが本当の人生観というもの、正しい世界観というものである。 生きておるものを確かに知りにけりか、泣けど笑えどただ何もなし。何にもないやつが泣いたり笑ったり怒ったり、腹が減ったといい眠いという、その何にもないやつがわかるならば、それが無恵の道人だ。無恵の道人、その無恵の道人が仏を生み出すのです。その無恵の道人が世界を作り出すのです。山を作り出し、川を作り出し、太陽を作り出し、月を作り出し、世界を作り出すのです。真実に実在するものはこの無恵の道人であると。仏性というものだけが実在である。これが仏を殺し、僧を殺し、殺活自在の働きをしていくものである。これがどこの世界でも入っていって世界を建設するものであると、こう徹するならば、これを心象の権化というのである。これが正しい人生観というものである。学人上絶して名句を名句に集するがために他の凡庄の名に遮られた。今そこで話を聞いておる仏性そのものが分かるということが一番大切なことだということが分からんものだから、学人上絶だ。みんなまだそれを悟らんものだから、いたずらに妙句にとらわるるがためにだ。お経を読めばじきにお経の言葉にとらわれるから。仏とは何であるか、法とは何であるか、じきに文句にとらわれている。外の世界を見ればじきに世の中のさまざまなものにとらわれてしまうか、自分というものを皆見失ってしまうのである。学人上絶妙句に集するがために他の凡庄の名にさえらる。仏であるとか凡夫であるとか、煩悩であるとか菩提であるとか、そういう名前にじきにとらわれて自己の仏性というものを失ってしまうのである。この世の中の忙しい流れの中に巻き込まれてしまって、自分さえもわからんのだから真理がわかるはずはない。みんながでもだでもだと言うて騒げば、それに参加をせんというと自分だけが取り残されたように思うて、みんなの知りついてデモらんなら、そんならそのデモの中へ入ったら自分がはっきり認められるかといったら、自分なぞありゃせん。ただみんなについていくだけで、お経を読めばお経にとらわれ、本を読めば本にとらわれ、ラジオを聞けばラジオにとらわれ、テレビを見ればテレビにとらわれ、社会へ出れば社会にとらわれ、自分というものをみんな失ってしまうから、故にその道元を抑えて分明なることを得ず、何にもわからんようになってしまうのだ。人生の意味がわからんというようなことになってしまうの。わかるのは刹那的な快楽だけだということになってしまう。故にその道元を抑えて分明なることを得ず、ただ十二分教のごと金馬皆これ表見の刹那り。十二分教はお経を形式的に分類すると十二になるの。これを十二分教というのであるが、お経というようなものはだ、みなこれ表見の説なり、お釈迦様が自分の悟りというものをそこに言葉で表された、一つの表現に過ぎない。言葉というものを使ってそこに お釈迦様が自分の悟りというものを表現されたので、問題はそのお釈迦様の心にあるはずであるが、みんな心を理解せずして言葉の先だけについて回って物を判断をしていくから分からんようになるので、ただ十二分教のごときは皆これ表見の説なり学者いせずして、すなわち表見文句の上に向かって下を生ず、根本の物心が分からずして、言葉の先だけについて回っていろいろな解釈を下すから何にも分からんのである。物心さえ分かれば、根本の物心さえ分かれば、お経の文句などはおのずからそこに理解されなければなる。その物心が分からずして文字の詮索ばかりするから、ますます迷っていくのである。皆これ栄して因果に落在すた、その文句により、言葉によって因果の世界、迷いの世界に皆落ち込んでしまうのである。いまだ三害の生じを免れず、いつまでたっても六道人輪で三害の迷いを免れることができんのである。問題は仏性がわかるということ、自分の仏心がわかるということ、ひたすらに庭師に果てて生き残る者を仏と名はつけにけりと、無難禅師はまた歌っている。ひたすらに庭師に果てて生き残る者を仏と名はつけにけり、真実無自が分かって、自分というものを徹底しにきって、無自になりきって、無自にしにきって、そこから出てくるものが本当の仏というものだ。何でも一つ無自が分からんことにはいかん、検証をせんことにはいかん。白隠禅師も片手の声を聞かんうちは何をしても嘘じゃ、どんないいことをしたつもりでおってもそれは迷いであるから嘘、片手の声を聞けば何をしてもそれが真実だ、検証をしてすることは第三者から見たら悟っても悟らんでも同じようなことをしておるようだが、悟った者のすることは全てが真実で、悟らん者のすることは皆嘘である。何時もし生じ居住脱弱自由なることを縁と発せば、即根眺望邸の人を指揮しせよ。そこで生き死にの迷いを下脱し、生じ居住脱弱自由、生きるも死ぬもだ、去るもとどまるもだ、下脱をするのも執着するのもだ、自由だ、作活自在、そういう世界に何者にもとらわれずに自由に働いていくことを欲するならばだ、即根眺望邸の人を指揮しせよと、今そこで話を聞いておる意識そのものを一つはっきりつかみなされて、今そこで話を聞いておる自分の意識というもの、生きて働いておる意識そのものを一つはっきりとつかみなされて、それは形のないものである、姿のないものである、本来無一物だ、何にもないものである、本なく本なく無住所にして活発パッチなり、どっかにも心というものはとどまるところも 銃するところもないけれども、犬が鳴けばワンと聞くし、スズメが鳴けばチューと聞く。活発パッチに働いていく。この晩酒に応じて施設す、この忙しい世の中のすべてに対してそれぞれ目で見、耳で聞いて働いていくので、遊女ただこれ無所なり。活発パッチに働いていくけれども、後に何にも残さんのだから、それは無である。ひたすらに身は死に果てて、生き残る者を仏と名はつけにけり、無というものに徹底徹して、そこから働いて出てくる者、活発パッチに働く者、それが仏である。それが無への道人である。それが仏性である。それが分かればもう万事良質である。故に脈弱すればうたた遠く、これを求むればうたた背く。その働いておるそのものが仏であるから、仏を求めようとするならば、求めておるものが仏なのだから、求めようと思って尋ねていったら、ますます自分から遠くなってしまう。脈弱すればうたた遠く、これを求むればうたた背くだ。百丈禅師に僧がいかなるかこれ仏と尋ねたら、牛に乗って牛を求むと答えられたが、牛に乗って牛を尋ねて回るんだったら、どこまでも、どこまで牛に乗って行ったって見つかるところはありません。乗っとる尻の下が牛である。行けば行くほど無駄になるわけで、脈弱すればうたた遠く、これを求むればうたた背くで、これを合して秘密となす。まあ、秘密というのは内緒事というわけでもないのであるが、ほんのそこが呼吸である。善というものは求めておる心そのものが仏であるか、何にも求めることはない。地球の中心はどこにあるか、なんぼ地球の表をぐるぐる回ったって地球の中心に到達することはできる。自分の立っておる足の下を掘り下げていけば地球の中心に行けるはずで、仏をいくら外の世界に求めたって仏な像というものが得られるはずはない。求めておる心の中を掘り下げていけば、そこにちゃんと仏をつかむことができるのである。速根長房無恵の長房邸の人を指揮主せよだ。今臨在の話を聞いておるその意識そのもの、そいつが仏じゃないか。形はない、姿はない、どこにも住するところはないけれども、活発パッチに働いていくのである。そういう生きて動く、生きて働く意識そのもの、それがお互いの命であり、お互いの生命でなければならない。道路何時この無限の万数を忍弱することなかれだ。その生きて働く意識そのものは永遠なものであるから、生き死にを超えたものである。何時この無限の万数を忍弱することなかれ。無限の万数はお互いのクソ袋のことである、体のことである。意識について歩くお供のようなものじゃというな、心に使われるお供である。 そのお互いの仏性の お供をしておるような、仏性のために仕えておるような、仏性のために働いておるような、この体というものにこだわってはいかん、とらわれてはいかん。一番中間、すなわち無常に帰す、この体なぞというものは遅かれ早かれ消えていくやつで、なくなるやつで、この体を使っていく自主性、主体性というものが不生不滅の仏性である。その仏性をしっかりと自覚をして、この体にこだわってはいかん。何時この世界のうちに向かって、この何者をか、何者を求めてか下脱となさる。体のために売るものが欲しかった。